耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。ブックナビゲーターの矢島雅宏です。成長という言葉がありますね。人が成長するとかそういう話ですけども、ビジネス書を読み始めてからこの成長という言葉がですね、今までとは違った意味で感じられるようになった人多いんじゃないでしょうか。僕もその一人なんですけれども、どういうことかというとですね、今まで成長っていうと子供が大人になるとか身長が伸びるとか体が大きくなるとかそういった意味でしかね捉えてなかったんですけど、ビジネス書を読んでるとやっぱりその成長っていう言葉が、スキルが上がるとか、その人として成長するとか、ビジネスマンとして成長する。で、そんな言葉で使われ始めます。で、ビジネス著者さんってやっぱりその成長とか成功っていう言葉が好きでね、よく使っていますし、成功のこうの字を幸せに変えて新しい言葉を作ってね、それがハンドルネームのブロガーさんもいらっしゃいますけれども、そういう風にね、成長、成功っていう言葉、皆さんも結構好きな言葉の一つなんじゃないでしょうか。今年は成長しよう、成功しようとね、決意を決めた人に、今回久々に新刊ラジオ原点に戻りましてですね、成長したい人のための本、ご紹介しようと思います。久々の登場、田坂博史さんの本です。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております田坂博史著、成長し続けるための77の言葉という本です。ではまず著者のご紹介です。著者は田坂博史さん。新刊ラジオでは久々のご紹介なんですが、改めて紹介します。1951年生まれ、東京大学工学部卒業、大学院も出ていらっしゃるんですけれども、この方どんな方かってね、一言で言うのが難しいんです。経歴が長いんですけれども、僕のイメージではですね、シンクタンクソフィアバンクを設立してそこの代表に就任されている方、つまりシンクタンクの方っていうイメージですね。他にもですね、社会起業家フォーラムというのを設立してそちらの代表にも就任されてますし、いろんな企業の、社外取締役や顧問を務めていらっしゃいますし、また情報とか金融、流通、環境、教育など、いろんな分野に明るい方なんですが、でもやっぱり一番はですね、著作の活動とシンクタンクソフィアバンクとしての活動かなと思います。で、こういう言い方すると田坂さんがバリバリのビジネスマンって感じがするかもしれませんけども、僕そんなイメージじゃなくてですね、田坂さんの持ってるサイトが未来からの風フォーラムっていうんですけど、あとそのメールマガジンが風の便りっていうんですけども、もうイメージは風です。突風じゃなくてなんかそよ風っていう感じの優しい感じがする、そんな田坂さんの本なんですが、今回は成長し続けるための77の言葉ということで、人はなぜ成長を求めるのか、なぜ働くのか、人生の成功とは一体何かという、思いに対して田坂さんが77の言葉にまとめて語ってくれる本です。で、こういうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、今回の本はね、田坂さんの今までの本の集大成というか要約版と言ってもいいかもしれません。77の言葉一つ一つがね、本当にその哲学的なところも含まれてて考えさせられるんですよね。というわけでですね、じっくり読んでいただきたい一冊なんですが、早速内容を抜粋してご紹介していこうと思います。人生において成功は約束されていない、しかし成長は約束されている。なぜ人生において成長が大切なのか、それは人生には一つの真実があるからです。人生において成功は約束されていない、しかし成長は約束されている。今世の中にあふれる成功願望、誰もがその人生において競争での勝者となり、目標を達成し人生で成功することを願っています。しかし誰かに人生の真実を見つめるならば、勝者の陰に必ず敗者があり、達成の陰に必ず挫折があり、成功の陰に必ず失敗があります。けれども人生において誰もが必ず手にすることができるものがある。それが成長です。はい、という言葉でした。やや哲学的な言葉ではあるんですけれども、成功は約束されていない、しかし成長は約束されている。かいつまんでしまえば成長を目指しましょうという田坂さんの言葉に聞こえるんですが、他者を打ち負かして得る成功よりも自分を切磋琢磨してどんどん向上させていく成長を目指そうという、そういう考え方なのかなと思いました。じゃあもう一つご紹介しましょう。知識を学んで知恵を掴んだと錯覚すること、それが現代の病。 では知識と知恵を混同すると何が起こるのか。単なる知識を学んで知恵をつかんだと錯覚すること、その落とし穴が待ち受けています。そしてそれが先ほど述べた書店に職業的な知恵を語った本が数多く並んでいるにもかかわらず、その職業的な知恵をつかむ人が少ない理由なのです。これらの本は様々な分野のプロフェッショナルがその分野で良い仕事をするために知恵を伝えようとして語ったものなのですが、知恵は言葉で表せないため、何かを語った瞬間に知識になってしまうのです。例えばプレゼンの要点はリズム感と間の使い方ですと語っても、この言葉を頭で理解しただけならば単なる知識を学んだに過ぎません。この言葉を示唆として自身の体験を重ねた時、初めて知恵がつかめるのです。しかし知識偏重教育を受けた人や仕事の経験の乏しい人は、しばしば言葉で知識を学んだだけで知恵をつかんだと思い込んでしまうのです。はい、時間の都合でここだけ抜粋してね、ちょっと全校抜粋しなかったんですけども、田坂さんは工学部の出身で民間企業に入って、そこを7年でおそらく辞めてシンクタンクの設立とか客員研究員に関わっているので、もう知識の人なんですね、言ってしまえば。でもこれは田坂さんの言葉で言うとこの知識ではなくて知恵なんです。なんて言うんでしょう、本当にその知恵を自分の体に集めてひたすら考え研究して皆さんに伝えたいという、そういう思いであるんだけれども、どうしてもその世の中を見ていると書店にいろんな知恵を語った本があるのに、その表面だけを捉えて知識としてノウハウとしてただそれを役立てようという人が多いと。それが非常にもったいない、もっと人間として成長するための知恵ってのがあるはずじゃないかっていうのを、ここで田坂さんは語っています。まあ、これについてはですね、やっぱりそのいろいろ僕も考えるところがありますね。とりあえず2つほど抜粋してみましたけども、今これを聞いてですね、なんかその哲学的でよくわかんないなって思った人いるかもしれません。それでいいんです。というのもですね、僕こちらの本を読んだ時にですね、77の言葉あるんですけれども、一つ一つもっとじっくり考えたいなと思いました。本当はその一個一個じっくり考えて自分なりの考えをここで言えたらなっていうふうに思いました。でもそうするとね、時間がいくらあっても足りないし、放送時間もいくらあっても足りないかなって思うぐらい結構ね、哲学的なことも書かれているんです。というわけでですね、久々にドクイヤーのコーナーをやってですね、僕がこれから考えたいなと思った問題をね、3つほどご紹介しようと思います。では久々に矢島のドクイヤー。まずは1つ目、18ページです。旗を楽にする。はい、これが18ページなんですけどもね、旗を楽にするっていう言葉を田坂さんが使っていましたね。以前なぜ働くのかというですね、2010年11月16日にご紹介しました女性理容師の加藤菅さんの言ってたことと同じですよ。なぜ働くのか、旗を楽にするためだ。この考えはね、僕もすごい、ああいいなと思って覚えていましたし、あ、やっぱり田坂さんもそういう言い方をするんだなというふうに思いました。では続きましてこちら22ページ、知識が価値を失っていく。はい、これなんですけどね、知識社会とは知識が価値を失っていく社会のことであるみたいなこと書いてるんですよ。これがね、僕にとっては衝撃でですね、まだちょっとにわかに受け入れがたいところがあって、もっと考えようと思ってるんです。で、言わんとしてることはわかるんです。つまりその知識だけではダメだよと、ただ頭に詰め込んだだけでは意味がなくて、これからはその知恵、田坂さんの言うところの知恵、人間としてもっと重要な部分が含まれてないとダメだよって意味だと思うんですけども、僕やっぱりドラッカーのね、意識が強くて、これからは知識労働の時代だと、知識社会の到来っていうのがまだまだ抜けてなくてですね、ちょっとこの田坂さんの考え、もうちょっと考えてみようと思いました。皆さんもちょっとこのね、知識が価値を失っていくっていう、この田坂さんの言葉に耳を傾けてみてください。で、最後になります3つ目、48ページ、個性とは強大な個性との格闘の中でこそ磨かれる。こ それはね、その通りだなと思ったんです。これは僕が、まあ、やや役者に近い位置にいるから、まあ、わかるのかもしれませんけれども。一般の方でよくわかんないなって方はですね、ちょっとこの田坂さんの言うことを聞いてみてください。個性とは、強大な個性との格闘の中でこそ磨かれる。そうです。強烈な個性を持ったやつがね、師匠だったりとか仲間だったりするとですね、その人の個性ってやっぱり強烈になるんですよ。僕とバシさん見てください。個性強烈に見えるでしょ。でもね、バシさんの友達の方がすごい個性強烈なんです。まあ、そんなこんなで、久々の矢島のドッグイヤーのコーナーでした。では書籍情報です。成長し続けるための77の言葉、田坂博史著、 PHP 研究所より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本を紹介するのは簡単だったんですけどね、中身の本質を伝えようとするとすごい難しかったので、皆さんに投げる形にしてみました。ぜひ読んでみてください。関連書籍のご紹介です。まずは新刊ラジオ第415回、2008年2月2日号、なぜ働くのか、生死を見据えた仕事の思想。これが田坂さんの本です。以前ご紹介した本。そしてもう一つ、新刊ラジオ第1276回、2010年11月16日号、なぜ働くのか、94歳女性理容師の遺言。はい、加藤菅さんの本。本編でもちょっとご紹介しましたけど、同じタイトルなんですよね。でもですね、アプローチが全然違うんですけども、人として大事なことっていうか、職業人として大事なことってこの辺なのかなっていうのが分かる2冊をチョイスしてみました。ぜひ合わせて読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。